トランプ会談で石破が確約する売国。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
トランプさんが大統領に就任したのが1月20日で、それから2週間ですか、たった2週間なんですね。で2週間経ってですね、でようやくこの2月7日、今日が2月3日の月曜ですから、今週の金曜に、トランプさんと石破さんが会談することが、決まりました。でこれもともとね、大統領就任前から会うとかっていう話がずっとあって、最初ね、石破さん、速攻でトランプさんと、電話してた。これが5分、
もう一瞬で終わったっていうね。5
分でもう、ハロー、ハワイユーで終わったようなね、もう首相としてはありえない短時間で、袖にされたみたいなところがあったんですけど、それもあって、すぐ会いましょうとか言ってたんだけど、なかなか会えなかったところ、安倍昭恵さんがアメリカに行って、直接面談されて、食事なんかご一緒して、で、その後にですね、ぜひ、うちの総理と待ってください、わかったわかった、昭恵さんが言ったらわかったよって言って、もう、安倍さんとトランプってもう皆が知ってるように、ものすごく、近い関係で、すごく安倍さんのことリスペクト、トランプさんしてたっていうのもあって、で、だから奥さんをわざわざ、食事に呼んだりとかしてたぐらいですけど、そのきっかけで、なんかトランプ側から、石破政権に、会いましょうという話があったんですけど、なんか石破さん最初会おうとかって言ってて断れてる経緯があるのに、で、わざわざトランプさんから会いましょうって言ってきたけど、いや、時期尚早ですとか。
またじゃあ、逆に断ったの？
もうちょっと準備してから会いましょうとか。何言ってんねん、お前、みたいな。これちょっと、何してんのかちょっと分かんなかったんですけど、これなんでなんですかねとか言って、いろんな人とこう情報を聞いてるとですね、どうやら安倍さんと同じことするのが嫌で、で、昭恵さんの流れで会うのがもうちょっと嫌で、で、トランプさんが大統領決まった時に安倍さん、時のオバマ大統領がいるにもかかわらず、速攻トランプさんに会いに行くっていうことを、やって、それで日米関係すごく、円滑になったっていうのが、あるんですけど、同じことしたくないと。お前最初会いたい言ってたんやんけ、みたいな。
そうですよね。
で、それでトランプさんを袖にして、で、日中関係だけこう、スリスリ仲良くとかってやってて、なんじゃこいつっていうことに。なってたんですけど、なんか、2月7日に一応会えるっていうことになって、僕としてはね、別にアメリカが、宗主国で、日本が属国で、だから、ちゃんと貢ぎ物持って、早いこと会いに行かへんかったら、まずいだろうっていう意味で、日米首脳会談早くやるべきだって言ってるんじゃなくて、トランプさんものすごいいろんなこと決めてるわけですよ、この2週間で。大統領でバーン出してるしね。で、関税も中国 10% 上げるぞ、言って。それから、北米の、そのカナダとメキシコの関税も 25% 上げるぞ、とか、パーン言ってるわけじゃないですか。
その影響でね、日本の企業もちょっとどうしようかっていう話も出てます
よね。もちろんあるわけですよ。だからそんなんをね、バーン今決めてはるから、早いことはあって日本はこういう状況で、トランプさんにとってこうした方が、日本に一中だけじゃなくて、トランプさんにとってもいいですよとかってことっていっぱいあるわけですよ、極東って。で、特にアメリカにとって、トランプさんにとって、極東ってすごい大事な地域になりますからね。北朝鮮の問題だとか、中国の問題だとか、ロシアまで関係してるわけで、日米同盟っていうのはアメリカの世界戦略上、総理大臣が誰であろうが大事なんですよ。明らかに。すごい経済大国でもあるし、まだ日本っていうのは。そんなところもあるから、もう好き嫌いだとか、安倍さんと同じとか違うとかじゃなくて、早いこと言って話をして、 ほいで、なんかトランプさんが変なことしんように、まあある意味釘を刺すというかね、しっかりとトランプさんが間違えた判断しないように、極東においてするために、早いことあっとかなあかんのに、何袖にしてんねんお前と、いうところがあるので、まあだから2月7日に、まあ会うっちゅうのはですね、それはそれで僕はいいと思ってるんですよ。その総理大臣が誰であろうが、
はい、
総理大臣が誰であろうが外務省の中でもアホばっかりじゃないからね、まあ役人がいろいろ決めてきますから、で、その役人が言うべきことを最低限言わなあかんことも言うだろうから、まあええとは思うんですけど、
ど
石破でっから、石破ですさかいに、
はい、
これはもうね、ほんまやったら、もう100点取れるとしましょうよ。100のことがあるとしたら、はい、合わんかったら、まあ、0やとしましょうよ。
はい。
まあ、あったところで、ね、4か5か。
あ、そんなに低い？
あかんかったら2か3か。まあ、下手したら合わんかった方がええんちゃうか、お前みたいな。
そこまでですか？
ことぐらいまで、こいつやるんですよ。もうですよっても言いましたけど。で、なんで期待できへんのかっちゅうのを今日は解説します。
はい、よろしくお願いします。聞けば石破総理の実態が見えてくる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
スマートフォンから簡単操作で楽々配車登場、日卓スマハイ。お電話不要、スマホのアプリで簡単にお呼び出し、いつでもどこでもスマホからお迎え先をご指定ください。迎車中のタクシー位置や到着予定時刻、概算の運賃、経路もスマホで確認が可能です。詳しい利用方法は日本タクシーのホームページまで。ますます便利で安心に、日本タクシー株式会社。
お祭り、イベント、旅行、通勤、通学。今まさに日常が戻り、出会いが街中に溢れています。北港観光バスは、バス事業を通じ、あなたと誰かを笑顔で結ぶお手伝いをしております。送迎、シャトルバスから路線バス、貸切バスまで、様々なシーンでお客様のニーズに応えていきます。この街の日常を守りたい。北港観光バス株式会社。
お送りしています週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマはトランプ会談で石破が確約する売国。
うん、僕もね、なんか売国を約束して帰ってきはるんですよ。
うん、だからさっき言ってた、こう 2% とか 4% とか、
だからむしろ0っていうか、まあ、合わんかった方がええんちゃうかって考えたらマイナス10とかね、いうとこまで考えられるんです。で、なんでそうなるかっていうと、
はい、
もう今までの石破さんの振る舞いからだけでも十分予測できるんですけど、
うん、
もうこの日米会談を前に石破さんに TBS がインタビューしてるんですよ。
はい、
うん、で結構長く喋ってあって、でトランプとの会談で何やるかっていうことを喋ってるんですけど、
うん、
もうその言葉見たらもう確実にこいつ売国しようなっていうのが見えてくるんです。で、今石破さんがね、日本のためにこういうことを言いますって言ってるのは、まずアメリカの LNG の輸入拡大しますよってこう言ったりとか、
天然ガス、
うん、天然ガスね。で、日本の対米投資すごいやってるから、
はい、
孫さんとか言って向こうで何十兆円とかお金使うでってトランプさんに言って、トランプさんと会ったりとかしてたわけですよ、
うんうん、
孫正義さんとかが。まあそんな計画もあるし、これからもっとアメリカにいっぱい投資してあげるから、アメリカの雇用を日本が生んであげるよと、
うん、
まあそんなことを、まあ、言ったりとかまあ、するんですよね。
はい、
で、さらに、防衛費についてもこんなこと言ってるんですよ。防衛費増は言われるんじゃないですかって言われた時に、それを決めるのも我々でやる。とこう言ってるわけですよ。まあまあ、勇ましい感じで、まあ言ってるわけですけども、
はい、
おもちゃを買いに行くわけじゃないんだから、とか言ってなんか、武器を買うかどうかっていう、その、航空機とか安倍さんとか、決めたりとかしたんですけど、それをなんか安倍さんが決めたことをおもちゃ買ったみたいな言い方して、ちょっと軽くディスってね。で、防衛費増を決めるのは我々でやるとかってこう言って。で、それでね、2% から上げなければならないということであるならば、上げなければならないし、そうでないならばそうでない。何の日本語も言うてへんやん
か。なんかまどろっこしいですね。
何の情報もないんだけど、まあ重要な言葉は 2% でいいかもしれんと言ってるわけですよ。
はい。
うん、で、まあまあ、そういうことを言ってるんです。これだけ聞いたらね、なんかこう、天然ガス買うとか、日本も投資する計画あるよって説明して、で、もうなんか貿易の要求とかしてくんなとか、
うん、
おいとか、もう自衛隊の防衛費の増を決めるのは俺らだとかって言ってるのはね、
はい、
なんか、必ずしも売国するって感じに聞こえないじゃないですか。
そうですね。
でもこれ論理的にこれ売国を言ってるんですよ。
うん、どういうことですか？
なんでか。ということを言っていきますね、
はい、
まず防衛費増の話ですけども、
うん、
今日本はずっと 1% GDP の 1% 防衛費ということにして、でそれでバイデンさんとの話で岸田が 2% にしろって言われたから、わかりましたって言って帰って、久しぶりに出しましたけど岸田ね、はいわかりました、はい何でもやりますとか言ってこう帰ってきよったんですよね。で 2% にするぞとか言って、財務省に増税しろって、わかりました、増税しますとか言って、
はい、
言ってるのあったじゃないですか、下りが、うんうん、くだらない下りがあったじゃないですか。それでね、まあそうなってるわけですけど、それをこうまあ 3% とか 4% とか下手したら 5% とか言ってくるんちゃうかみたいなことが、
ま
あ、巷で言われてて、そんなことは必要ないかもしれないって言ってるわけですよ。でもね、考えてくれと、トランプは今何を言ってるかっていうと、アメリカファーストという、うん、世界のためにいろいろな努力をしてた分のものを削って、でアメリカ国内の産業とか防衛力とか国力を増強する方に向けるんだと、
うん、
海外に向けてたエネルギーを国内に向けることを通してメイクアメリカグレートアゲン、アメリカ強くするんだと、それにあたっては敵国、仮想敵国である中国に対しては強く当たるし、同盟国においてすら今まで支援してた部分とか削っていくので、お前ら一人でやれよって言ってるわけですよ、
うん、
そうなった時にね、
うん、
2% でいいかもしれないって言ってるんですよ、
うん、
いやいやいやいやいやいや、そしたら何、アメリカがその極東において軍事力を削減するとしようよと、
はい、
ついで日本は防衛力を上げなかったとしたら日米同盟の軍事力下がるやろお前と、
うんですね、
米軍の負担を減らすって言ってんだから、
うん、
そしたらその分、じゃあ日本 GDP2% 以上にしなくなってくるわけですよ、
はい、
だからここはしっかりとですね、日本の防衛力を上げるっていう方向を準備しとかなあかんわけですよ、うん、
やっぱ自分の国は自分でね、
うん、
守っていく力をつけないと、
これアメリカ軍も減らす、日本軍も同じやったらなんか、うん、このままでええんかお前と、
よくない、
で中国がもっと増長してきても、北朝鮮がミサイル来てもええんかお前と、
うん、
いうことになるわけですよ。
そうですね、
これはだから自主防衛する気力がない人ってことですよ、
うん、
だから 2% でいいかもしれないって言ってるわけですよ。
かもじゃないですよね。
いやだからいやだからアメリカが負担を下げるというんだったら、日本はその分の負担を十分上げていきますよと、まあ、自衛隊の防衛力も増強してきますよっていうことを準備しとかなあかんわけですよ、
うん、
だから自主防衛力を増強するなんて何もないってことですよね。で結局どうなるかって言ったら、これシミュレーションするとね、自主防衛する気ないけれど、まあ、減らすって言われると、いやそんなん言わんといてくださいよってこうなるわけですよ。じゃあどうすればいいとか、ああじゃあもうやる予算増やせやめ、うん、増やしたくないけど増やせって言ったから増やすってこうなるわけですよ。
あ、だからそこが売国っていうこと
ですね。そうですよ。だから結局日本の貴重なお金をアメリカにあげるだけですよ。
うん、
で、あげるだけで、あげたお金返ってこないんだから、うん、米軍に流れるだけで。それだったら、ね、自衛隊に流したら日本の中で強くなっていくわけじゃないですか。で、アメリカも負担が減る、
うん、
日本の防衛力も増強する、日米関係で日本がより対等に近づく、
うん、
で、対中国に対しても防衛力については変わらない、むしろ増強していく、
うん、対等ですよね。
そうです
ね。
しかも、もし台湾有事、尖閣有事があった時にですよ、米軍は来ない可能性だってあるわけですよ、
うん、
でも自衛隊は特に尖閣有事においては最も重要な防衛力になるわけだから、結局中国にとって怖いのはアメリカ軍よりも自衛隊であるという側面があるわけですよ。来ないかもしれないんだから。だから自衛隊さえ怖かったら来ないかもしれないということで、日米軍における自衛隊の割合が高まれば高まるほど対中国に対する抑止力は高まっていくわけですよ。
はい、
ええことばっかりなんですよ。
そうですね。
ところがもうなんか自主防衛する気も全くないわけですからね。
もうなんか人を任せ。
人任せですよ。だから結局、まあ、貴重なお金を差し出すだけに終わることになるでしょうね、これだったら。 まあ、これが一つ目。
もっとちゃんとね、うまく使ってほしいですよね、うん、お金。
で、さらにね、アメリカ、トランプは、だから防衛力だけじゃなくて、
はい、
貿易収支も改善するって言ってるわけですよ。だから日本からアメリカの輸出を減らせと。それで、アメリカのももっと買えとこう、貿易収支良くしろと言ってくるときにね、何を言ってるかって言ったら、対米投資を拡大するので、貿易収支は改善しなくても大丈夫であると。こう。まあ、とにかくまあ、対米投資を増やしますねって言ってるわけですよ。
はい。
トランプさんがしょ、ああ、何や、金くれって、かつ物もくれて、技術もくれるのか、ああ、だから投資してくれよ。ってことですよ。投資してくれるって、まあ嬉しいわけですよ。
うん、
だから、対米投資を増やすって言ってるのは、あまりにも、まあいいんちゃうかってことですけど、そのお金は日本のお金なわけですよ。
そうです。
日本の技術なわけですよ。日本企業なわけですよ。はい、だから、それを貴重なものをアメリカに振り向けるってことですよ。
うん、
そうじゃなくて、日本は国内どうなってるかって言ったら、今もいろんな資産とかね、会社とか中国人が買いまくってるわけですよ。
ね。
日本のものを全部中国に売り飛ばして、日本人はアメリカのものを買うんかと。何の話してんねん、お前と。アメリカに投資するんじゃ、日本投資せえよってことですよ。
うん、
だからこれも、だから日本の経済力を高めようっていうことを考えずに、ただ単にアメリカに尻尾振ってこびるためにどうしたらいいかって言ったら、あ、アメリカに投資をするので、お金も技術も人材も全部持っていくから持ってってって言ってるわけですよ。
それはひどいですね。
ふざけんなんですよ。なんかちゃんと日本国内に投資をして、日本の内需も高めて、生産性も高めて、で、日本がアメリカのものをもっと買ってあげるよと。で、日本からアメリカに売るものも別に内需を拡大するから日本国内でいいですよってすればいいんですよ。
うん、
でこれもまた自主防衛する気がないっていうのと一緒で、これだって内需を拡大して日本の経済力の自立性を高めようっていう気が一切ないってことがわかるわけですよ。で、結局、石破さんの結論っていうと、思いやり予算なんか増やされて、対米投資増やされて、で、かつそれでは足らんっていうからもう関税だって引き上げられて、トルドーなんてすぐ報復関税かけるって言ってましたよ。で、中国だってWTO に訴えるとかって関税上げられたら。石破さんは、いや、我々は仲良くしなければならない。日米同盟をさらなる高めなければならないとか言ってるわけ
ですよ。そんなこと言ってる場合じゃないですよ。
こう、日米同盟仲良く、彼にとって日米同盟って仲良くするってことだから、
うん、
報復関税とか WTO にアメリカ訴えるなんて発想は絶対ないはずなわけですよ。岩屋さんだってずっとそれ言ってるわけですからね。なんか日米同盟を強化するって仲良くするっていうことはこびるって言ってるわけですよ、こいつは。だからこいつの日米同盟強化っていうのはこびるっていうことを言ってるわけですよ。
なんか日本をこう強くする意思が感じられない。
全くないです。だから彼のこれまで言ってきたことを全部忘れて今言ってることだけ考えても、もう強くする意識がないし、こびるしかないし、売国するしかないってことがわかるし、かつ今までのね、彼が総理大臣になる時の経緯とかだって今まで散々言ってたことも全部ゴミ箱にしてて、で、もうなんか自民党の有力者のキングメーカーだとか森山さんだとかの言うことを聞いてるだけじゃないですか。今度はだからその、誰にこびるかって言ったら森山岸田じゃなくてアメリカにこびるって言ってるだけの話なんですよ。っていうことを考えたらもうこいつも、もうろくでもないっていうことが見えてくるわけですが、
うん、
このね、ろくでもないやつをね、どういう歌で表現するかっていうのね、
はい、
思いつくのはまあ、踊るダメ人間なんですけど、
はい、
実はね、この大月健二君はね、
はい、
踊るダメ人間とはまた別にね、
うん、
ダメなやつを歌ってるのがあるんですよ。
お
それを今日は紹介しましょう。
はい、
大月健二と吉高文彦、日本引きこもり協会のテーマ。
週刊クライテリオン藤井さとしのアルガママラジオ。
大阪運輸倉庫は物流サービスを通じてビジネスとビジネスを、人と人とを運ぶから結ぶ、トランスポートからトランスハートへ、物流に心を添えて今日も私たちは結びます。サポート体制も充実、未経験者、女性の方も多く活躍、詳しくはホームページをご覧ください。ザ・トランスハートカンパニー、大阪運輸倉庫株式会社。
私たちが考えるタクシーとは単なる交通手段ではありません。わずかな時間であってもお客様に安全、安心、快適さを感じていただき、まるでハイヤーに乗ったような満足感をご提供したい。最高のサービスとマナーを実践、それが日タクマンの自信と誇り。明るく元気に今日もお客様の笑顔と出会いたい。そう、私たちは日本タクシー株式会社。
大月健二と吉高文彦で 日本引きこもり協会のテーマお届けしました。
まあ、大月健二といえばね、筋肉少女団のボーカルですけど、金賞、はい、で、ギターやってるのが吉高文彦っていう、まあ、途中で変わったんですけど、まあ、それと2人でなんかバンド組む前かなんかその前後かなんかで、まあ、この2人のユニットで、まあ、ミニアルバムを出してるんですけど、
はい、
この NHK っていう、うん、あ、これアニメの名前ですか？ NHK にようこそか、アニメはね、
はいはい。
この NHK にようこそっていうアニメの挿入歌で作られた曲で、
うん
うん、この NHK っていうのが日本引きこもり協会の頭文字。
あ、そうですね。
っていうことになって、これがね、はい、もうめっちゃ茂るなんですよ、この主人公のこの歌で歌われてるのが。
ほう。
ね、これ NHK にようこそ、日本引きこもり協会にようこそっていうね、なんかもう引きこもりの男なんですよ、この主人公が。
うん。
それでもうぐちぐち言ってるっていうだけの曲なんですけどね。例えばこんなこと言うんですよ。え、この履歴書3年間の空白ですか？いや別に、ただ部屋でずっとエロ動画とか詰めてたわけじゃなくて、つまり、なんていうか、あ、そうそう、夢、あ、やっぱり夢とかやりたいこととか、本当の自分とか探したいっていうか、うせよ、別にやりたいことなんて何もねえんだよ。
再現度高い
っていうセリフがね、
はい、
あって、これもめっちゃ茂るじゃないですか。こうだから別に何にもやりたいわけじゃないんじゃないないんでしょ、こいつ総理大臣になってんの。
総理大臣の椅子に
座りたかったって別にやりたいことなんて何もねえんだよとかって言ってるっていうね。
そんな怒られても
こういうとかね、例えばこんなところもある。あ、お母さん、俺もう仕事とかバッチリ決めたし全然平気だから、まあ、すぐには金はないっていうか、俺やっぱ俺社会の歯車的な職場っていうよりもクリエイティブな仕事の方が向いてると思ったしさ、将来とか真面目に考えてるからさ、とにかく平気だからいいから黙って仕送り送れよ。
引きこもりですね。
だから結局これもとにかく、いや総理大臣になってこうやり、あ、やるでもなんだこうするっていうか、とにかく俺に票入れろよお前。
ああね、そうやって解釈できますね。
っていうのもめっちゃ茂なんですよね。で、ダメだダメだ、俺はダメだダメだダメだ、俺はダメだダメだダメだ、やればできるのに、俺はやればできるのに、そうやればできるけどやらないだけなのさ。
誰か、
だから早すぎよ。
誰か救ってあげてください。
っていうね、茂の実態がよく見える一曲でございました。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ。
KBS 京都からお送りしています。
子供の頃に夢見た仕事。大きなバスでたくさんの人を乗せて走りたい。大好きなこの街の日常を守りたい。そうだ、バス運転士になろう。バス運転士を募集中。北港観光バスで働く5つの魅力や独自のキャリアアップシステムも充実。詳しくはホームページをご覧ください。あなたと一緒に北港観光バス株式会社。
定年まで無事故無違反で勤め上げるのが目標です。女性の私でも働きやすい環境が気に入っています。ドライバーから倉庫作業員、事務職員まで、大阪運輸倉庫で働くスタッフは笑顔であふれています。関西一円の営業所と倉庫のネットワークで、依頼主の大切なお荷物を日々責任を持ってお届けしています。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりました。
もちろんね、僕はこのましげるさんがね、別に売国してほしいと思ってるわけでもないし、しげるさんが NHK 日本引きこもり協会の会長でね、会ってほしいと思ってるわけじゃなくてね、ちゃんと独立してですよ、この引きこもり協会の日本 NHK にようこその主人公のような人じゃなくて、日本のために命がけで働いてくれる人やったらいいんですけど、
うん、
今やったり言ったりしてること聞いてたら、あんた NHK かと、日本引きこもり協会なんかお前ということを、まあ、風刺として批判してるわけであってね、
うん、
何とかしてもらってあげませんね、この人ね。
いや本当にもう日本がこれ以上ね、ダメになっていかないでほしい。
いやこれこんな総理大臣初めてです
これ。何が楽しいんですか？なんか楽しく楽しい日本を作れるって言ってましたよね。
別にやりたいことなんて何もねえんだよってね、うん、あーうせよってね、
うん、
とにかく平気だからいいから黙って仕送り送れよ。やればできるけどやらないだけさ。
いや、あなたが総理だからやってください。
いや、もう、だから、こういう叫びをね、
うん、
聞こえて てしまうあなたがダメなのよ。
うん、
ダメ人間だ、この野郎と。
ね、もっとシャキッと。
っていうことなんですよね。
はい。
まあ、まずはね、だからアメリカどうやってるかって言ったらね、とにかくこう、ディープステートと戦おうとしてるわけですよ。
はい。
で、ここの最新号の表現者クライテリオン、権力動かす権力の構造でも書いてるようにね、もうディープステート、なんかアメリカの政府を動かす悪い奴がおってね、そいつとこう、どうやって対峙しようかってやってる時にですよ。
はい。
もうこびてなんか引きこもり人がいってね、で、なんとかしてくださいよ、トランプさんとか言ったって、うるさくな野郎になるに決まってるわけですよ。だからもう、これで売国が決定して帰ってきたらね、これもう、早いこと引きずり下ろさなダメですよ、この人。最後のチャンスだと思いますよ、今回の日米、
ね。ちゃんと会談してほしいですね。
いや、本当にそうです。
はい、今、ご紹介いただきました、表現者クライテリオの最新号、書店あるいはインターネットでご購入をよろしくお願いいたします。ホームページでは1割お得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見をお待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。それでは編集長、今夜もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。それではまた来週月曜午後9時半まで、さようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。